シネマアイラジオ。さあ、オープニングでもお伝えしましたが、今週と来週は先日8月31日に新長田の双葉学舎で開催されたイベントの様子をお届けいたします。シネマクエストラジオ時代の大変好評企画、神戸アホデミー賞の後継イベントとして開催されたバトルオブシネマイ。神戸アホデミー賞の時代は社会派や SF など様々なジャンルでその年に公開された映画のおすすめを1対1でプレゼンして賞を決めるという形でしたが、今回のバトルオブシネマイではマーベル対 DC、007対ミッションインポッシブルというようにキャラクターを無断で勝手に背負った2人が対決して勝敗を決定しました。バトルの方式はまずは2分間いかに自分が推すジャンルやキャラクターが素晴らしいかということをプレゼンテーションしていただきます。お一人ずつですね。その後約5分間にわたり罵詈雑言を繰り広げてのバトル、そして安田監督による即座判決ということになっています。登場したバトラーの紹介をしておきましょう。 IT 業界屈指の映画フェチ、神戸デジタルラボ長吉一郎、鉄鋼業界切手の映画ファン兵庫弁だ本丸克也、友達がいないので映画ばかり見ている自称ギタリスト小野鎮、趣味と仕事の境界がなくなってしまった映画バカ、神戸街角シネクラブ内屋敷とむつ、水族館業界ナンバーワンのスーパーマンオタク、魚の学校校長大鹿達也、最後に番組では私の相棒パーソナリティですが、当日はバトラー参戦藤井翔平という、まあいつもの顔ぶれです。それでは1本目のバトル、内屋敷保さんと大鹿達也さんによるマーベル対 DC、 どうぞお楽しみください。
はい、皆さんこんばんは。はじめにね、DC 対マーベル、ということなんですけれども、若者の方は分かると思うんですけど、一体何の戦いなんだよということなんですけどね、正確には僕が受け持つのは DC っていう方なんですけれども、正確には DC コミックスね、であちらが持つのがマーベルなんちゃらいうやつです、はい、というやつなんですけど、まあ、正確に言うとアメリカンコミックス、アメコミの、2大会社なんですよね。日本で言うとね、集英社と小学館の戦いみたいなね感じなんですけど、我が DC コミックスはですね、1934年に創業しまして、後から出てくるマーベルランチャーは1939年
です。
なんて
1分、
もう1分ということでね、後発の方なんですけどね、歴史が浅い方ですよね、はい。我が DC、 いろんなグループがあるんですけれども、まあ、もちろんヒーローもんのキャラクターが非常に多くございまして、このジャスティスリーグというのがね代表的なやつでございましてね、これジャスティスリーグの執行役員ばっかり揃ってるんですけれども、代表取締役は大体バットマン、これもうスポンサーだから仕方がないですよね。実質的なでもうリーダーというとこれなんですよね。僕自分で書きました、はい。スーパーマンということなんですけどね、このスーパーマンというのがやはりね、もうキングオブヒーローなんですよね。もうぶっちぎりのもうカリスマ的な存在。果たしてマーベル、
残り10秒です。
10秒、まあ、これはねバトルの中でしっかりと喋りたいと思いますけど、特にこのね象徴的な、僕はスーパーマンに憧れてスーパーマンと共に生きていきたいと思います。ありがとうございます。
人生の決意表明のようなプレゼンテーションだったと思います。さあ、迎え撃つは内屋敷さんです。プレゼンテーションの時間は2分間、相手は1分間両方の話をしたという結構優しみあふれるプレゼンテーションでしたが、内屋敷さんはどうなるのでしょうか。それでは2分間のプレゼンスタートです。
皆さんこんにちは、内屋敷と申します。カンペ片手で失礼します。DC なんちゃらとマーベルコミックスの違い、今大鹿さんの方から説明いただきましたので助かりました。そこは略して簡単にお話をしたいと思います。今日皆さんにお話をしたいのは MCU、 マーベルシネマティックユニバース、略して MCU と言います。僕も絵を描いてきました。マーベルシネマティックユニバース、お手製のイラストになります。この真ん中にいますのはこれサノスという、この MCU を代表する悪役なんですけれども、人類、宇宙の人口が大幅に増えすぎた、 だからもう半分に減らしてしまおうということで、指をパッチンと鳴らして指、インクを半分にするという計画を立てるわけですね。無茶な話なんですけれども、彼は彼なりに、自分の正義を持った悪役であるという点で非常に面白い。そしてこの MCU の始まりなんですが、2008年アベンジャーズ、これが非常に画期的なヒーロー映画でした。主人公がいわゆる、若者ではなくて中年のおっさん、それから軍需巨大産業の社長、そういった人間が超能力も何も持っていない、特殊能力も何も持っていないんだけれども、鉄の塊、鎧を身につけて戦う、そんなヒーローが当時の社会情勢に合わせた中で出てきた非常に画期的なヒーロー映画だったわけですね。その後2012年、アベンジャーズが公開されます。日本人よこれが映画だというキャッチフレーズ、覚えてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。非常に大ヒットした映画なんですが、このアイアンマンからアベンジャーズまで、これがいわゆるフェーズ1と言われています。この MCU フェーズという括りで、語られるんですけれども、現在、フェーズ4まで作られています。その中でフェーズなんちゃらいっぱいあるんですが、トータルで現在ですでに映画が60作品以上、ヒーローにして20人以上出てます。
残り10秒、
はい。もうこんなもんキリがありません。とりあえず見たやつをどんどん見てください。とにかくこれからもマーベルはまだまだ広がり続けるので、ただただ映画ファンとしては追いついるのみと思っております。どうぞよろしくお願いします。
息継ぎをいつしていたのかよくわからない熱のこもった、とにかく見ていただきたいという、熱いプレゼンテーションが終わったところです。さあここからは5分間のバトルのスタートです。お二人ともマイクを持っていただき、パネルを使っていただいても結構ですので、このバトルの後審査の結果が出ます。最後の熱い戦い、5分間スタートです。
いや、あのね、僕らだけは楽しいですよね。本当にね、まさか DC とね、マーベルでこんな戦いができるとは。まあまあ、なんかそちらもなんかいろいろ出されてましたけど、はい。さっきもね、言ったように何人かいらっしゃるんですよね、そっちも。
そうですね。
ヒーローがね。
とにかく、その、マーベルと DC、それを2分間で喋れっていうのは無理な話で。
そうですよね。
まあちょっとこれは文句になっちゃうんですけど、やっぱ一人、30分ぐらいないといいじゃないかと。
本当にね。本当に1時間でも喋れますもんね。
そうですよね。
まあ、まあ、それでも5分しかないですからね。ちょっと戦っていかないといけないんですけど。お宅のチーム何でしたっけ？
マーベル、マーベルですよね。
まあまあ、うちもね、なんかDC エクステンデッドユニバースというね、やつあるんですけど、ちょっとね、今全体に社会的にはちょっとマーベルに押されて感があるん
ですね。その通り、は
い。ちょっとね、出していいですか？
先ほど。
これがね、うちの誇るチームなんですけどね。
ジャスティスリーグ
ですよね。ジャスティスリーグ。皆さんもね、これご存知だと思いますけど。これね、まあまあ、これ、うちの主要な、やつなんですけどね。皆さんご存知の、ワンダーウーマンね。で、右に行くとバットマン、サイボーグ、スーパーマン、アクアマンね。ザ・フラッシュね。フラッシュなんですけど、ちょっと弱いですよね。
フラッシュの俳優さんがなんか犯罪を犯して捕まった
んですよ、ね。あ、そうね。最近でしょ。最近でしょ。で、一番右のサイボーグってこれ誰やねんいう話やねん、これ。ね、これしかだ。でね、一番初めて出してきた、ワンダーウーマン映画で、ガルガドというね、ちょっと別品出して修正来てるんですけど、まあちょっと金持ちの話しましょうよ。うちの、一応ね、代表取締役、一応バットマンになっておりまして、
はいはい、
うちも軍事産業で、ちょっと、幅利かした、はいはい、
こっちがまあこのアイアンマンですね、は
い、それね、
トニー・スタークですね、
何でしたっけ、会社を持ってるんですよね。
そうなんですよね。
何でしたっけ、スターク・インダストリー。
そうそうそうそう、
うちの方はあれですよ、ウェイン・エンタープライズを持ってるじゃないですか。ですね、これね、ちょっと先調べたんですけどね、はい、売上、会社の売上が出てましたね。うち92億ドルなんですよ、ウェイン・バットマン。そっちね、124億ドル負け取るやないかという話でね。
ありがとうございます。
これぐらい勝つんかな思ったけどね。そっちなんかでもね、途中で軍事産業やめたから多分売り上げ落ちてるはずですよね。
まあまあ、そういうね、理屈はいいんですよ、数字とか。そういうもんじゃない。
じゃないの？
気持ちの問題。僕が言いたいのは、その世界観の問題として、
はいはい、
まあ、マーベルは世界観がちゃんとその MCU しつこいですけど、確立されてるわけですよ。逆してこの DC、
はい、
DC エクステンデッドユニバース、
そうです。
何やってんのって話で、一個一個の作品は面白いかもしれない。ただ、そのユニバースという点においては非常に中途半端。
ね、そんなこと言うけどね、僕もうすうす感じてるんですよ、それ。おかしいなと思ってね。
分かってらっしゃる。
ほんで途中でね、このジャスティスリーグなんてね、 あの途中で監督変わってるんですよ。ほんでなんかねアベンジャーズの監督持ってきようんよ。ほんでまたクソしょうもない映画にしてもって、
それが失敗ですよね。
それ絶対マーベルの陰謀ですよ。あのまずね、
陰謀じゃないけど、
あれ絶対。ほんでまたなんかこれ元、ね、監督でザック・スナイダー版言うてね、一つの映画が全然違う映画で2本あるというね。
だから未だに瞑想を続けてる。
そうそう、
この間のバッドガールでしたっけ、映画その配信の映画が完成したんだけれども、いやいや、なぜかお蔵入りになってしまった。
いやいや、そんな
映画ファン的にはもうありえない話ですよね。
台風11号の方が大事ですよ本当。そんな話はどうでもいいです。でね、そちらもなんかメインの人いらっしゃるんじゃないですか。
あ、ね、イラストもう一枚描いてきたんですけど、これはあの個人的な好みで描いたのがブラックウィドウですね、スカーレット・ヨハンソン。
そんなもんただの人間ですやん。
いや、ただの人間がヒーローになり得るところがこのマーベル・シネマティック・ユニバースのすごいところですよ。
まもなく残り1分です
。もうやっぱり5分嫌ですね。これスーパーマン、ね、最後ちょっと今分が悪いんでちょっとだけくださいね。
どうぞ。
これスーパーマンなんですけど、これねすごいんですよ。もう能力がすごすぎる。まずね飛行速度、飛ぶじゃないですか。これね800万キロで、
わからない
でしょ。わからないの。時速に換算すると10億6000万なんですよね。10億6000万キロで、でマッハにするとですね6714なんですよ。あのウルトラマンで速いと言われてるウルトラマン太郎、ウルトラマン S、 マッハ20なんですけど、それの335倍で飛びますんで、で、80万トンの怪力、80万トン持てるんですよね。これはね大体ね、有名なエジプトのジェセル王のピラミッドを持ち上げれるぐらいの、ね、分かりますよ。そんなヒーローおりますかっていうところの話でね、さらにパネルがねまだあって、これ最後ねスーパーマンという映画のね最後なんですけどね、これ最後ね恋人死んじゃって怒ってねビャー飛び出すんですよ。知ってます皆さん、これ宇宙地球を半回転反転さすんですよね。ごめんなさいね、最後もらっちゃって、すいませんね。
スーパーマンいい映画ですね。
いい映画ですよね。ありがとうございます。
内屋敷さんがご自身を圧勝だと思ったのか、最後は優しくスーパーマンの話を受け止めるという不思議なバトルが繰り広げられていましたけれども、何をメモっているのかわからないですが、安田監督がこまめにメモを取っていたことに感心させられました。さあバトル終了ですが、安田監督厳しい判決を下していただけますか。
スーパーマンが早う飛ぶということがよくわかるバトルでございましたが、私ねマン・オブ・スティールの、ね、俳優さん、それからスーパーマリーダーズの俳優さん、
はい、
大好きなんですよ。
あら、そうでしょう。
だけどすみません、マーベルで、
はい、もう言われてるんですね。ありがとうございます。何のためもなく言われてるんですね。負けですか。
やっぱりね、もっと話を聞きたい、30分話するって言ってはったんで、ぜひシネマアイラジオの方で2回シリーズで、はい、もっと作品の奥の方を、ね、聞かせていただければなと思ったので、こちらでお願いいたします。
はい、では第1番目のバトル、マーベル対 DC、 勝者はマーベルをプレゼンしました内屋敷保さんとなりました。おめでとうございます。
勝ちました、
はい。やる前から分かってましたよ。うすうすはね、
一言ずついただきましょう。まずは内屋敷さん、勝利しました。お気持ちはいかがでしょう。
いや僕も話しながらこれは勝ってるな俺と思いながら喋ってたんですけど大鹿さん のスーパーマン、
はい、
あのイラストは僕は大好きです。
そうですよね、はい、素晴らしいです、ね。あんな家がないですもんね、
はい。ああいう絵僕には描けないので。
絵ですか。
絵ですよ。絵の話、
絵がじゃなくて
絵の話。その絵素晴らしい、
ね、これ僕自分で何にも見んと居酒屋で描いたんですけど、描けるでしょこれ、
はい、この作品ね、はい、後ほど後ろに飾ろうと思いますが、
そうですか。
さあ大鹿さん、残念ながら負けてしまいましたが、はい、見苦しい言い訳などありましたら。
そうですね、確かに迷走してる方の DC なんですけれども、まあなんせね、なんか脇道ばっかりそれてメインのスーパーマンの映画を撮らないという不満が残ってるんですけれども、実はね言うてもね、もうやっぱりヒーロー好きなんで
以上です。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。 さあ、イベントの様子をお届けしておりますが、マーベル対 DC いかがでしたか？イベント会場ではそれぞれバトラーが手書きを主としたパネルを持ってきて見せていたということなんですね。そのあたりをも想像しながらお楽しみください。続いては2本目のバトル、本丸克也さんと番組パーソナリティ藤井翔平による美少女バトルが繰り広げられました。お楽しみください。よーい、スタート。
はい、皆さんこんばんは、兵庫弁なの藤井と申します。で、対するは兵庫弁なの本丸ということでですね、関係性でいうと直属の上司と部下の関係でございまして、今回公正な、ね、審査を安田監督にはお願いしたいなと思っております。で、私が、美少女ですね。で、紹介するのが浜辺美波さんでございます。こちら君の膵臓を食べたいのは浜辺美波さん。私はこの作品で浜辺さんに出会いました。なんともザ・青春派女優というか、まあ、東方シンデレラ出身だなという、すごく素敵な、ね、演技で皆さんにも印象深いかと思うんですが、それで私は浜辺美波さんにすごい追っかけようと思いまして、次の作品を見ました。それが先生君主ですね。こちら先生君主、この先生君主の浜辺さんはなんとコメディアンヌっぷりを大いに発揮して、まあ、ほぼほぼ全編変顔と言いますか、大きなリアクションで演じられたっていう、あの浜辺さんがいわゆる新境地を開いた作品でございます。そしてその清純派とコメディアン両方を兼ね備えた作品がございます。皆さんご覧になったかと思うんですが、詩人層の殺人ですね。お分かりですかね。こちら向かって左手が、コメディアン南、そして右手が、清純派南、お分かりでしょうか。すごい分かりやすいと思うんですけど、ちなみにこれ全部私が描いた絵、でございますね。それで南さんが一番今おすすめの作品が2022年、今年ですね、春公開したやがて海へと届く、ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいますね。ケイちゃん、ありがとうございます。で、私の今日の衣装なんですけども、本人の気持ちになろうということで、やがて海へと届くの南でした。
終了です。
ラジオを聞いている方はなぜこんなに会場が静まり返っているのかとお思いだと思いますが、会場に登場した彼手書きのイラストが原因だと考えられます。続きまして美少女部門、バトラーは本丸さんの登場です。それではどうぞ。
はい、皆さんこんばんは、本丸です。僕美少女で過去にいろいろと予想を出してました。まずは清原果耶さん、おかえりモネ、当たってましたよね。そしてこれの人も出してます、黒島結菜、ちむどんどん。もう僕の言う美少女って大体当たります。そして今日お持ちしたのは新長田で撮影された皆さんがわかる広瀬すずさんです。で、これね、クローズエクスプロードっていう映画で3作品目がここ新長田で撮影されておりまして、まさにこの辺を広瀬すずさんが歩いていらっしゃった。この長田が生んだと言ってもいい広瀬すずさん、その翌年海町ダイアリーに出てます。見てください、この豪華メンバー、綾瀬はるかさん、長澤まさみさん、そして加穂さん、そこに出てくる広瀬すず、まあ、役名もすずって言うんですけどね。で、この、海町ダイアリーで実は新人俳優賞を取っております。ここから広瀬すずさんの快進撃が始まるというところで、まあ、永田が生んだ、広瀬すずさんの話で、これ2分でしたっけ。
まもなく終わります。
あ、ということで、この後にね、まだパネルがありますんで、ちょっとお待ちいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。
さあ、美少女バトルはここまでのお届けということなんですけれども、この後ですね、バリ雑言を浴びせあったのかバトルが繰り広げられまして、監督によるジャッジメントは ルール違反があったということがなぜか発覚しまして、藤井翔平さんによる浜辺美波さんの方が勝者となったという流れでございます。さあ引き続いては3本目のバトル、永吉一郎さんと小野チーによるスパイバトル007対ミッションインポッシブル、どうぞお楽しみください。
どうも小野です。自信はないんですけど、どうしても戦わないといけないということで、一つ僕が言いたいのはトム・クルーズなんです。魅力はトム・クルーズ、とにかくトム・クルーズありきなんですね。トム・クルーズ、あの絵描いてて気がついたんですけど、トム・クルーズぶら下がるトム・クルーズぶら下がる、これ有名なシーンです。トム・クルーズぶら下がる、トム・クルーズむっちゃぶら下がるの好きなんですよ。だいたいね、これ他のやつでも、2作目かな、なんかあのロッククライミングみたいな高いとこ登ってるシーンもあったりね、トム・クルーズむっちゃぶら下がるんですね。もうとにかくトム・クルーズ推しで今日は行こうと思ってます。トム・クルーズあのアクションも自分でするんですよ。だからむちゃくちゃ幅のあるとこピャーンって飛んでなんか怪我したりね、ヘリコプター自分で運転したり、なんかすごいんですよ。2分もいらんねんとにかくトム・クルーズいいなっていうことで終わっていいかな。
確かにトム・クルーズぶら下がるですよね。
これあるんだよ、これ
これはこれでこのゆるさにどう立ち向かうかというところがね、プレゼンテーションの戦い方になるのでは。
どう立ち向かったらいいか、ちょっと今態度決めくれてるんやけど。
そうですね、あの戦う相手としては一番難しい相手かと思いますけれども、
ライオンがネズミにみたいな
さあではライオンの登場のようです。続いてのプレゼンテーションはバトラー永吉さんの登場です、はい、2分間のプレゼンテーション、ぜひ存分にお使いくださいそれではスタートします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、007皆さんご存知だと思いますけれども、イギリスのですね、スパイ小説家、元 MI6 所属してたイアン・フレミングさんがですね、ずっと1953年から1964年まで書いた小説が原作になってます。で実はですね、これ全部の作品なんですけども、長編で12編で、短編集が2つありまして、ここで9編ありまして、足したら21編ですよね。とかその中の17編だけが映画化されています。で、残りのですから去年公開された、ノータイムトゥーダイで25作なんですけれども、残りの8作は、まあ、後世のですね、脚本が適当に作った、まあ、作品ということになります。はい、で007ではですね、
すいません、
はい、何おろちの分くれるんちゃうの
はい、ということで美少女バトルに続いてはスパイバトル007対ミッションインポッシブル、プレゼンテーションの時間の部分をお楽しみいただきました。これ不思議なことに情報量が多い人がやはりすごいと思いきや、何とも言えないゆるいおのちんのトム・クルーズぶら下がる、このワードがね残ってしまうというね、非常に戦う相手としては難しい相手だったのではないかと思いますが、安田真奈監督による即座判決はちょっと勉強不足ということで、正統派007愛を語り尽くした永吉一郎さんの勝者となった、そんな流れでございました。当日は手書きで作ってこられたパネルの数々を会場の後方にずらりと並べて、お帰りの際にお気に入りのものを持ち帰っていいですよ、なんならばバトラーの方にサインを書いてもらったらいかがかしらとご案内したところ、ラジオのパーソナリティ藤井翔平さんの非常に個性的なおどろおどろしい浜辺美波さんのパネルだけが綺麗に会場に残っていたということを報告として付け加えさせていただきます。会場に足を運んでいただいた皆様、本当にありがとうございました。来週はイベントの後半の模様をお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。